Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れるんですよ。 Amazon でもお取り扱いしていますので、よろしかったらぜひご覧くださいね。と言っている間に今日の一枚ですが、今日は地の娘というカードが出てきました。地っていうのはね、地面です。地面の地なんですけれども、そこのねお姉さんのカード。地面って言ったらね、何を想像されるかっていうことなんですけど、やっぱり母なる大地とかね、地に足をつけて生きるとかね、まあ、グラウンディングという言葉があったりしますけれども、しっかりね足を、なんていうかな、地に足をつけて生きていく。そしてこの地の娘はね、糸を紡いで、その糸を染めて旗を織り、でそしてできた布で家族のお洋服を作ってる、そういうふうなね様子が書かれているんです。この地の娘、そんなね派手な活動っていう感じではないんだけれども、日々のコツコツした繰り返し、日々の営みの尊さ、そういうものに今日は焦点を当ててみてもいいかもしれませんね。ひらめくカードの各種講座を提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。ゆうべファミリー治療院の院長でいらっしゃいますゆうべともひろさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゆうべさんは実は私 の NLP といって、実践心理学の、ね、学びをもうずいぶん前ですけれどもした時 の先輩でいらっしゃいまして、もうすごいその時はね本当に分かりやすくって、ゆうべさんの、はい、アドバイスとかそのフォローのね、はい、あの勉強会とかの、はい、だからもうゆうべ語録をね私メモってました、すごく、は
い、
ノートに。
ありがとうございます。
すごいなんかまとめるのもすごく上手だし、伝えてくださるのもすごく上手な方だなと思っておりましたが、はい、今日はご縁ありまして、はい、ようこそお越しくださいました、はい、ありがとうございます。ゆうべファミリー治療院ということなんですが、はい、どちらの方で、お仕事なさってますでしょうか？
はい、兵庫県の明石市の、
はい、明石市、
はい、大久保町に、
はいはい、大久保町ですね、はい、 はい、
西明石駅と大久保駅ね、JR のちょうど中間あたりになるんですけども、
はいはい、
そこでやってます、はい
はい、ファミリーっていうことは、はい、ママとベビーの、
そうですね、
主にはそういう、
そうですね、
お子さんたちが、
そうですね、お子さんと、まあ、小さいお子さん連れのお母さんが安心して来ていただける、はい、治療院になってます、
はい、整体ハリキュー
はい、
という、
そうですね、
ところですよね、はい、で普段ね、なんだ、明石の方で、
はい、
治療院をされているということなんですけれども、はい、お母さん、ま、子供さんちっちゃい人たちが多いですか？
そうですね、お子さんは、まあ、小さかったら生後2ヶ月3ヶ月ぐらいから、
もうそんなぐらいから、
はいはい、で小学生ぐらいのお子さんまで、
うん、はい、うん、それはどういう針を打ちに来るんですか？
そうですね、まあ、小児針っていうのやってるんですけど、はい、一般的なイメージだとね、
はい、
針刺すものだみたいな、
あ、はい、うん、
まあ、小児針は基本的に針刺さないので。
そうなんですか？
そうなんですよ、
針刺さないです。そうなんですか、
はいはい、だからもう安全で、
どういうものを何するんですか、何するんですかってラジオで言うのも、
は
い、
あれですよね、ラジオで見せるのもあれなんです
けど、ね、あ、なんか道具が出てきました、
はい、こういった、
の
でね、
はい、
こういうので、
はい、それはこう なんだろう、金属の
棒ですね、
棒ですね、はい、ちょっと先が少しとんがってるような感じで、
はい、
それでこう擦るみたいな感じ
ですか？そうです、肌を刺激する感じの、
なるほど、
はいはい、肌の硬くなってる、まあ、皮膚の硬くなってる部分ですね、を刺激して、
あ、そうなんですね、
はい、皮膚を柔らげてあげる、その時に快楽ホルモンね、オキシトシンとかそういうのが分泌されるん で機嫌が良くなったり、
なるほど、
はい、しますね、
刺するとかこう擦るっていうところで、
そうですね、そうです、
ツボを刺激する、ちょっと違うんですか？
ツボとはちょっと違うんですけど、
あ、ちょっと違うんですね、刺さないんですか？
刺さないんです、
知らなかったです、はい、そうだったんだ、は
い、刺さないんです、
そうなんですね、はい、そういう、だから生後2ヶ月ぐらいからということ で、
でも、はい、はい、安心して受けていただけます、
うん、はい、刺さないんだったらね、うん、じゃあその夜泣きとか、
うん、そうです
ね、どういう人が来られるんですか？
はい、小児針に関しては、まあ、主に先ほどおっしゃった夜泣きとか、
はい、
と看虫ですね、小児神経症みたいな感じで、看虫、また小児喘息とか、
はい、
アトピーとか、
アトピーも、
うん、よく聞きますよね。
あ、そうなんですね、
はい、おねしょう、
はい、
と、まあ、お子さんには便秘とか、
そう、
はい、あとは風邪の予防とか、まあ、すごく幅広く使っていただけるんです。
で、
特に病気とかじゃなくても健康増進に定期的に来られる方も、
は
い、いらっしゃいます。
そういう風な使い方もできるんですね、
はいはい、そうです、
うん、あ、そうですか。やっぱりそのいろいろ万能というか、
そうですね、
いろんなところに効いてくるわけですね。
そうですね、はい、昔は僕のおばあちゃん、おじいちゃん世代ぐらいは、結構関西は特に盛んで、
あ、そうなんですか、小児針、
はい、日本発祥の、ね、もので、関西、はい、大阪発祥のもので、
あ、そうなんですか、はいはい、なんか知らない、
はい、
へーっていうことが多くて、
そうなんです、
あ、そうなんですか。
残念ながら今はもうすごく減っちゃってて、知ってる方も少ないんで、
そうです
けども、アメリカとかヨーロッパじゃすごく今、
あ、逆に、
うんうん、盛り上がって、
あ、そうなんですか、はいはい、
安全だし有効だし、赤ちゃんによく効くっていうことで、
あ、そうなんですね、はい、やっぱり お、はい、ね、お薬飲むとかじゃないですもんね。
そうですね、
そういう形じゃない治し方というか、
そうですね、
整え方っていう感じで、
そうですね、
じゃあぜひその、ね、ちっちゃいお子さんで何か困っていることがあったら、
う
ん、はい、ホームページがありますよね。
ホームページありますね。
そうですね、ゆうべファミリー治療院で検索していただいたらすぐ出てくると思いますので、
そうですね、はい、
ぜひね、ゆうべさんに会いに会いがてらお子さんを連れて、はい、行っていただければなと思いますが、
はい、
今日はそんなゆうべさんなんですけれども、はい、ピンチの物語ということで、はい、どんなお話になりますでしょうか。はい、
ピンチの物語ですね、はい、今までねお話しされた方のようなすごく大きなピンチはあんまり経験はしてないかもわからないですけども、以前駅前でね、
はい、
テナントビルの一角で、カイロプラクティックっていうのと、
はい、
あと送信の機械を使って、メイン、そういうのメインでお仕事をさせてもらってたんですけども、
はいはい、
で9年ぐらいそういうやり方でずっと、
は
い
は
い、させていただいたんですけど、
はい、
やりながら 漠然とね、院を運営しながら、なんとなく不一致感が、あるなっていうのに気づいてて、でその不一致感もちょっと無視じゃないですけど、ね、目をつぶりながら仕事をしていくと、だんだん体の症状が出てくるように
出ましたか、は
い、出ますね。
やっぱりそのテナントを構えてっていうと ね、
ね、
あの始めちゃったし、
ね、
ちょっとって思ってもそんなすぐに ね、
ね
転換するっていうのは勇気もいりますもん ね、
そうですね。
でも体に出ましたか。
出ましたね、
はい、はい、
特に胃腸の状態に出て、
はい、
食事があまり取れないけど、あのお腹をずっと下しているような状態が続いたりとか、でひどくなると、
はい、
電車もね各駅しかやっぱ乗れないっていうね、
あトイレに行かないといけないから、そ
うそうそう、あっていう状態があったので、
あそうですか、は
い、で病院に行くとやっぱり逆流性食道炎とかね、過敏性腸症候群っていう診断を、
はいはい、よく聞きますよね、はい、過敏性、はい、
やっぱりかという感じでしたけども、そういう診断をいただきました。
そうなんですね、
はい、でその後もね、
はい、
そのまま仕事を続けてたらやっぱり当たり前のように改善する様子はなくて、日々日々どんどんちょっと元気がなくなっていって、でなんか突然襲ってくる不安感とか、
はい、
無力感とかあったりしてね、ちょっと辛い時期でしたね。
そうですか、ね、やっぱりその心の方にも出てきたわけですね、
う
ん、
そうですね、
そうだったんですね、あれ過敏性腸症候群って、はい、やっぱりストレスとかどういうのが引き金になるんですか。
引き金は基本は原因不明みたいですけど、やっぱりストレスとかがすごく大きいですよね。自律神経が乱れたりとかね、ホルモンバランスの乱れとかが大きいと思います。
そうなんですね、はい、いやなんかあのうちの息子がねあの学校行けなかった時も、やっぱりその過敏性腸症候群っていうのは、もう本当に大体セットみたいについてきてたので、不思議ですよね。
そうですね、
体に出るんですね、
出ますね、
心
と体が一つってよく言いますけども、
ね、そうですよね、でも本当その不一致感、まあ、そこまででもそのなんていうんですか、その回路と送信っていう、まあ、体に携わっていくっていうところで、まあ、ゆうびさんがやりたいって思ってたところとそう大きくはずれてないんじゃないかと私は想像したりするんですけれど、でもやっぱりドンピシャじゃなかったっていうのが
そこですよね。
すごいですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、身体症状もあったりして、でそうこうしながら、まあ、仕事も頑張ってたんですけど、無理しながら、まあ、妻と出会って結婚することになりました、
はい、
でそうするとまた責任も出てきますね、でこのままじゃちょっと良くないなと、
はい、
でこのままずっとこう、ね、我慢するだけだと、どんどんドツボにはまっていくのが目に見えてたので、結婚したのがちょっと変化を受け入れ
る
チャンスかなと、
もうちょっと舵を切り直すというね、
そういうタイミングかなという時期がありましたね、
もう素晴らしいパートナーを、ね、得られて。
そうですね、
はい、そうですね、はい、いやゆうべさんね今日あの大切な一曲っていうのを持ってきてくださってるんですけれども、どういうふうに選んでいただきましたか。
はい、中学の時に友達に借りた CD なんですけど、情熱のバラっていうねブルーハーツの曲なんですけど、冒頭の歌詞とかがすごく、共感できる上になんか衝撃を受けて、はい、諸行無常だったりそういう感じの、
そんな歌詞なんですか。
いやそういう感じの冒頭の歌詞なので 中学生ながらなんかすごいなと、
響いたんですね、
はい、響いてちょっと感動しましたね。
あそうですか、はい、じゃあちょっと冒頭の歌詞から皆さんしっかりと、お聞きいただきましょう。ザ・ブルーハーツで情熱のバラ。
Bye.
FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日はゆうべともひろさんにお越しいただいています。さて前半でね、結婚を機に、まあ、責任が出てくるということで今までの運営を舵を切り直そうというところまでお話しいただきましたけれども、はい、それからどういうふうに続いていきますか。
そうですね、舵を切り直すにあたって、やっぱり自分をもう一度見つめ直す必要が出てきます。
はい、
すでに NLP とか心理学とか学んでた時期だったので、体の症状には肯定的な、まあ、意味やメッセージがあるっていう知識とか認識は持ってました。ただやっぱり自分に使うそこまで向き合うのは不安だったり、実際辛かったので、まあ、向き合わなずにままずるずると、
い
きそうな、でもやらなきゃみたいな、やっぱり勇気とかね根気っていうのが最初はね。
ゆうべさんでもそうだったんですね。いやもうすごいなんかすごい先輩やと思ってそのイメージがあったんですけど、やっぱり向き合うっていうところに不安だとかがあったわけですか。
本気になるとちょっとやっぱりね。
そうですよね。
で覚悟を決めて数ヶ月間ちょっとじっくり時間をかけてね、
あ
の妻の協力も、妻も、
ね、
はい、NLP ね、されてたので、
あの、私あの同期というかもう本当によくしてもらった仲間なんですけれど、それも協力タッグですよね、ご夫婦でね
助けていただいて、で、まあ、向き合っていく中で気づいたことが、今までやっぱり困難をね、あの小手先でうまくやってきて避けて、困難を避けて避けてってやってきたなという、でいろいろやり残しが多かったんです。
あ、そうですか。
やり残してきたことをとりあえずやり直していこうと、一から、そうですね、それに気づいた時に、まあ、本当のやりたいことを認めて、自信と感謝を持ってね、で正直に取り組みなさいっていうメッセージを、自分の中で出てきて、そのメッセージが出たら、まあ、暗く長かったトンネルが、まあ、ちょっと光が差してきたなというような、
そうなんですね、
印象がありました、
なんかその、もし差し支えなければですけども、困難避けてきたって言って、やり直したことって具体的にどんなことがあるんですか。
大学を中退したんです。
あ、
でその中退してきたけど、学士っていうのにどうしてもちょっとこだわりがあったりしたので、大学行き直して学士を取り直したりとか、あとはあの武道の黒帯が欲しいと思ってね、柔道部に入ったんですけど、あのその当時の浮ついた気持ちで女の子と遊びたいとか、やめちゃった
あ、そうだったんですね。
それでもう一回、あの柔道の黒帯を取り直したりとか、あとはそうですね、 NLP のトレーナーもね、取りに行きたいなと思ってたんですけど、タイミングとか合わなかったりして、なかなか行けなかったの、まあ、つい最近ですけど取り直しに行ったりとか、
トレーナーに、なられて、そうか、じゃあもう今までなんとなくこう取り組めなかったことは、一つ一つ丁寧に
やり直していったって感じですね。
そうなんですね、そうした時にトンネルに光が差してきたと。
そうですね、少しずつ、動きやすくなってきましたね。
あ、なるほどね、自分を大事にするっていうところにもつながっているんでしょうかね。
そうですね、自分を大事にしてから初めて自信っていうのが出てきたかなっていう、気がします。
で、その方向転換につながっていくわけですか。
そうですね、で方向転換なんですけど、それもあの直感とかしっかり考えたりとか、いろいろ組み合わせて、やった結果、院のコンセプトとかをちょっと変えましょうみたいなところにつながって、それが、まあ、ママと赤ちゃん
に
対する院作りですね。で、なんでそういう思いに至ったかっていうと、 前からこう産後とか育児中のお母さんって結構やっぱりボロボロなんです、うん、睡眠不足とかホルモンバランスとかね、
うん、はい、か大きくうなずいてボロボロですよね。
ボロボロなんです、
はい、
めっちゃボロボロなんですけど、うん、ちょっと施術するとねすごく良くなるんです、
う
ん、ほとんどのお母さん
す
ごい早く良くなるんです、
うんうんうん、
でもお母さんに聞くとね、もっと早く来たらよかったって言うんですけど、
はい、
一方で子供が泣いてうろうろするの他の患者さんに迷惑かかるから、
う
ん、
そうですよ ね
ちょっと来にくいとか、
そうですね、
子供預け先が見つからないとか、あっても気を使うとか、
はい、
あと、まあ、子供預けてね自分がリラックスすることに罪悪感を感じるとか、
そうですよね、
はい、そういうお母さんがね、多い、
もうだから、うん、外へ出るのが億劫でしたもん、子供がちっちゃい時って。
そうですよね、
いろいろね、なんかおむつもいっぱい持ってかない、
そう、荷物も ねすごく大きい、
ね、うん、なんかミルクとか ね準備でしょ、
そうです、ね、
お尻拭きもいるし ね、
うん、
ね、
うん、
ね、それで自分がその、うん、本当にばったり倒れたらまた別ですけれど、
うんうん、
ちょっとくたびれたぐらいでは、
そうですね、
行ったらあかんっていうやっぱり罪悪感だったのかな、うん、今思えば、うん、と、うん、あと面倒くさいみたいなのとか
そうです、ね、
もありますけど、うん、それはそこにもう、
そうですね、
光を当てられたわけですよ ね、
で、うん、来ていただいたらやっぱり元気も出るんで、
そうですよね、
元気が出て余裕が出たら笑顔になって、
はい、
お母さんが笑顔になると、
はい、
お父さんも楽になって、
あ、なるほど、
周りの方も協力的になりやすくなって、で子供も機嫌よくなって好循環になるんです。
あ、そうですよね、はい、
でもほとんどのお母さんが自分を後回しにして、
はい、
あと私は最後でいいからっていうふうにしちゃってて、の悪循環にはまる方が多いので、
それ
をちょっと変えたい、変わってほしいなっていう、
そうですよね、
はいはい、そういう、まあ、場所環境づくりですね、
やっぱりそのお母さんの機嫌一つで、はい、あのうちの雰囲気はすごく変わりますよね、
う
ん、
すごく、うちもそうですけどね、
うん、あ、そうですかそうですよね、いや本当にそのなんだろう、機嫌悪くしてるつもりがなくっても、うんうん、そのくたびれてたりだとか、
そうですね、
うん、なんか一人で頑張ってるとどうしても心の、ね、眉間がキュッと ね閉まったりとかね、
はいはい、
そうするとやっぱりお父さんとしても
ね、
あのこうちょっと気を使ったりとか、
ちょっと、ね、近寄れなかった、
近寄れなかったりとかありますよ ね、
ね、うんうん、
そうかそうか、はい、そういうね、うん、お母さんがそのゆうべさんのところに行かれて、
うんうん、
緩んで、
そうですね、
こうふわっとこうね、
うん
うん、
やってくれたら お父さんとかね、他のご家族とかお子さんにもすごくメリットが、
そうですよね、
はい、あると思いますね、
そうですね、うん、だからその病気になってからじゃ遅いっていうのも、
そうですね、
ありますもんね、
そうですね、
うん、
本当にでも、出産直後のお母さんとかね、
はい、
動けなくなる方って本当に動けなくなるまで来られないですよね。
そうですよね
本当にすごいとこまで我慢する
な、そうですよね、はい、だってなんか出かけるのすごい大変なんかね、本当に気合がいりますよね、
そうですね、で皆さんおっしゃりますね、
うんうん、出るどうしてもじゃないかったら、
それはね、やっぱ男の立場、結婚して少しは共感できるんですけど、男の立場からするとね、やっぱりちょっと分かりにくい部分でもあるんで、
うんうんうん、
だから世の中にお子さん OK ですよって治療いっぱいあると思いますけど、やっぱり男性だけでやってるところは、どうしても、
なるほど、
うん、理解、本当のバチッと一致してない部分もあるかも、
手の、ね、あの痒いところに手がもうちょっとみたいな、ね、そういうのがあるかもしれない、
多いかもしれないです
ね、でゆうべさんのところは、はい、奥様が、
そうですね、して、まあ、半分ずつプロデュースみたいな感じをさせてもらってるので、お子さん来られても大丈夫な、ね、ミルク作るお湯とか用意したり、おむつ替えのね、ベビーベッド用意したりとか、で治療室より待合室の方がうちめちゃめちゃ広いんです、
うん、素敵ですよね、遊べるようになってるって、
はい、
素晴らしいですよね、
はい、そういう環境作りとか、あとは施術中に他の患者さんとも被らないように、施術の間隔をめちゃめちゃ空けてるんです、
なるほど、うん、気使わなくていいようにとか、
いい
に、
はい、
あ、
はい、
それもすごい素敵ですよね、うん、
はい、
やっぱりこうお母さんたちが気になるところというのはすごく分かってらっしゃるし、
そうですね、妻がやっぱりねよく分かってるので、
そうですよね、はい、でお二方ともその心理学をね、
うん、
あの学ばれてっていうところで、
うんうん、
いや本当にこうなんていうんですか、手厚いというか、
はい、
うん、そういうふうなケアができるね、
うん、
あの
ね、
治療院なんだろうなって、
そうですね、
思いますね、
はいはい、
うん、ゆべさんね、うん、あのこの 放送聞いてらっしゃる方で、はい、ちょっともうかなりピンチだっていうお母さん、まあお母さんじゃなくてもいいんですけれども、はい、そういう方に言葉をプレゼントするとしたらどんな言葉になりますか？はいはい、
そうですね、言葉、
メッセージ、
はい、まあ、僕もこう変化をねしていったんですけど、
はい、
変わり、あ、ピンチの時ってどうしても変わりたいけど変わりたくないとか、はい、変わりたくないけど変わりたいっていう葛藤の中で動きが取れなくなってる方って多いと思うんです、
は
い、
そうですね、
さっきの曲の中でもあったんですけど、歌詞でね、いつまで経っても変わらないそんなものあるだろうかっていう、
はい、
で何でも存在してる限り、変化っていうのは必ず起こるんで、
はいはい、
存在していることイコール変化の連続なので、
は
い、
ほ
んのちょっとのことでもいいですけどね、今日一日とかでもいいです、どのようにより良く変化するかとか、または寝るときに、今日はどういうふうによく変化したのかなっていうところにちょっぴりフォーカスしてもらったら、
あ、すごい素晴らしい習慣ですよ ね、
で、それが積み重なったときに気がつけば変わってたなっていうのが、本当の変化って、
はい、
気がついたら変わってたっていうのが僕は本当の変化だと思うんで、
なるほど、はい、振り返ってみれば、
振り返ってみれば、あ、変わってたなっていうのが本当の変化だと思うんで、
はい、
はい、そういう、
はい、寝る前のちょっとした習慣をね、はい、はい、なるほどです、はい、今日のゲストはゆうべともひろさんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
今日はゆうべともひろさんにお話を伺いました。存在ってしてることっていうのは変化の連続だっていうことなんですよね。で、毎日どんなふうにちょっとでもよく変化したかな。これね、今日から寝る前の習慣にすると本当にいい明日、そして明後日、そして未来につながっていくんじゃないかなと、そんなことを思いました。寝る前の習慣って本当大事ですよね。心配したり怒ったりして寝るんじゃなくって、今日どんないいことあったかな、どんないい変化があったかなっていうところフォーカスするのとても大事だと思います。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。Thank you.